まっこと人物辞典
第523ページです。
はい、今日は神戸市の歴史公文書館担当局長の谷口真澄さんにお越しいただいております。谷口さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、先生とこの谷口さんのご関係といいますか、長い間からのお知り合いでいらっしゃるんですか？
そう、30年、もうちょっと前か、
長いです。
もっとやね、40年近く。
震災前ですから、平成4年ぐらいから。
僕はニュージーランド行く前ですよ。
はあ。
平成4年ぐらいですかね。
はあ、
はい。
じゃあだいぶ長いですね。
はい、そうです、30年以上。
どういうお付き合いをされてきた？
あ、もともとは谷口さん神戸市役所ですから。
あ、はい。
ね、で、特に僕と最初に出会ったのは区役所の、
うん、
まちづくり推進課の課長さん、あ、係長さんやったんです、はい、兵庫区で。
あ、兵庫区の。
はい、
で、まちづくりや歴史や講演会やみたいなんでね。
それ
からもう30年もてなかった。
そう、まあちょくちょくお会いする機会はあったかもわかりませんけれども、
本当にずっと、ほんまに物もあんまり言うたら、はい、ちょっとこう、ところがおととしですか、去年の兵庫の津のミュージアム の、 はい、オープンの時に、
はい、
その時は何やったんです？
その時は企画調整局長で、
神戸市の局長さんとして来賓で来られてて、はい、うわ久しぶりですね、はい、と。この間また全然別のパーティーがあった、はい、そこだからね、30年間会わへんかったのに、
はい、
会いだしたらポコポコ
あ
で、今どない言ったらその、はい、企画調整局長で退職されたんですね、
はい、そうです、
神戸市を。でその後残って、神戸市が公の記録の文書をね、
はい、
それを保管整理する、
はい、
施設を、それは公文書館、
公文書館、
それを担当する局長として、
はい、へ、
まだ仕事をされているということですね。
はい、そうです。
そうですか。やっぱじゃあポコポコ会い出すってことはやっぱご縁がおありなんでしょうね。
あるんでしょうね。
もう本当に兵庫区役所で係長しているときに、兵庫の歴史をどう伝えていくか、うん、市民の方にいかに分かりやすく伝えていくかというとき、本当に田辺先生のさまざまなご知見というのがもうとってもありがたかったです。
やっぱその頃から、
はい、
今の感じで分かりやすくて面白くて、
もう
本当に全然育ってない、
ね、そんなことないですよ。
で、私の恩師の落合重信先生がね、これ谷口さんが、
はい、
担当してあれ書かれたんですか？は
い、そうなんです。ちょうど兵庫区の歴史をしっかりまとめておかないといけないなということがありまして、
はい、
でこれは落合重信先生にお願いをするということが非常に大事だろうということで、
うん、そうですね、
まあこれ上巻下巻に分かれたんですけれども、
うん、はい、
落合先生にいろいろこう書いていただいて、先生のお宅にお邪魔して、もうお風呂場まで本が積み上がってるのを見て、も本当にびっくりしましたですけれど。
そうですか。はい、
もう本当ね、もう部屋は壁みんな本積んだね。
全て本でしたね。
うん、
まあ、田辺先生のご自宅もね、それに近いものはもう本終わりやなとは思うんですけれども。
いや、そういうことね、本当にね、その落合先生なんかと、ご一緒しながらね、兵庫区の歴史を広めよう言うた時に、事務局サイドで、
はい、
パートナーやったんですよ。は
い、そうですか。
また行っていただくのをお願いしたり、それから落合先生からここの写真を撮ってきてとか、あるいはここにこんな行ったら取材ができるからちょっと行ってきてとかいうことをいろいろ依頼を受けて、で動いてたんですけれども、
兵庫の歴史といってね、
はい、
考古学的な時代から江戸時代までが一冊、
はい、
明治以降が一冊、はい、あれは今でも売ってるんですか？
今でも売ってると思います。はい、売ってると思うんですが、ただ当時その吸った数がひょっとしてもうなくなってるかもわかりません、ね、
完売してるかも、
はい、かもわかりませんが。
そうですか。
はい、
これ兵庫区役所に何年おられたんですか？
結局4年いたんです。阪神淡路大震災を挟んで4年だったんで、
うん、
まあ、まさにこの阪神淡路大震災があった時、あ、直前にその落合先生に書いていただいた本の2冊目が出たばっかりだったんですね。で、震災が起こった時にもまず思いましたのは、落合先生があの本の中で崩れて下敷きになっておられないかというのが非常に気になりました。
ご自宅がもう本にいっぱいなので、
はい、
もう本
で、はい、
でいかがでした？
あ、まあ、そこはなんとか大丈夫だったようなんですけれども、 まあ、それからしばらくして、まあ、落合先生も、
うん、落合先生ね、はい、本当にねその歴史みたいなそのもの、
あその方自体が歴史そのもの、
うん、あね、もうすごい歴史家なんですけども、市営住宅に最後まで住まれてね、 2DK の、
はい、
うん、だからその本置くとこないからお風呂場も本棚作って、
はい、
で近所の銭湯行くんですよ、
はあ、うん、ああお風呂場が本って、
本の山で
もう、もう一例なんかこう大げさな表現ではなくて、
本当に、はい、いやいや、ほんま
ほんま、
でもお風呂はもう全然、ご自宅のお風呂はもう完全に
使われない、そんな
書庫、
そういう方なんですか、うん、
は
い、
で結局あの奥さんまたものすごい美人でね、奥さんは歌人ですわ、
あそうなん
です、歌読みで4冊ほど歌集が出て、落合実子さん、実いう字のね、
はい、
実子さんって言うんですけど、で、まあ、奥さんちょっと年上でさっき亡くなられたんですよ。
うん、
であと一人の時にその地震が起こって、
あ
で建物はねやっぱ傷んだから、
うん、
どうか行かないかんいうことでね、落合先生自身はあの娘さんの家へね、はい、移られて、
講談から娘さんのところへ、うん、
で地震から1ヶ月後ですわ、2月17日、
はい、
その市営住宅をあのなんていうか
取り壊す
日に亡くなった娘さんのうちでね、すごいなんていうか劇的でしたけどね。
そうですね、そこに歴史がある方、
私、はい、本当に恩師です。
そうですか、う
ん、でまあ、その内田先生なんかと一緒に仕事されて、
はい、
それまでは松宿理事館に来られるまでは何の仕事をしてましたね、10年
ほど
ですか。
もう内部の仕事で、
市役所の、
はい、市役所の内部の仕事で、あの人事委員会というところとか、うん、あるいはの給与課という、まあ、まさに本当に内部事務をするところにいたんですけれども、
で兵庫区のまちづくし推進会に、はい、その後はどこですか。
あその後はあのこれまた内部部局で、あの保健福祉局であるとか、うん、あるいは、まあ、あの建設局であるとか、うん、まあ、そういうあの部署に、全然関係ない仕事のところに行った
ん、は
い、
あんま面白なかった。
いやいや面白かったあのあのどこの仕事もどこの仕事もあのやりがいがあって面白い。なん
か谷口さんすごく真面目でいらっしゃ、真面目そうでいらっしゃるので、なんかそういうところをお任せしてたら全部めっちゃきっちりやってくださいそうやなっていう印象はすごくあります。はい、
これで次ちょっとワクワクする仕事にいつどこ行きました。
いや、それぞれの仕事で非常にこうワクワクしたんですけれども、当面はもうとにかく地震の後に行革をしないといけないということで、あ、まあ、行革はもうワクワクというよりは本当に大変で、
行政区
画、はい、行財政改革、人員削減
してでもそのお金をなんとかせないかんと、はい、よーオーケーオーケー、
行政改革、
うん、はい、町の再建にお金がいってしまいますからね、
はい、
もうそういう仕事を長くこうやってましたので、まああのワクワクとかドキドキとかいうようなところとは少し違うかも分かりません。ただ本当にあのみんなと一緒に汗流しながらなんとかこの再建、財政再建をしていこうという、まあ、こういったところでは、まあ、あのかなり
特にやっぱ矢田市長の時ですね、はい、そうですね、大変でしたね、
もう本当に大変。
具体的にはどんなことをしてられました。
まあ、行政経営課というところにいたんですけれども、そこで、まあ、まさにあの人員をどういうふうにこう削減していくかというところが大きなテーマではあったんですが、人を削減するというよりはこの仕事をどう見直していくかというところがまず根本で大事でしたんで、そこを例えば事務事業評価ということで、まあ、外部の先生方にこれどう評価していただけますかというような、そんな仕組みを作っていったりというようなことをやっていきました。
でその後が東
灘ですか。はい、その後、まあ、企画課というところにもいたんですが、
それはやっぱり人事やと給与とか企画やとか、あもう本当にまっとうなところ
、ね、
あんまりちょっとヤクザな扱い
どの仕事も本当に重要でして、
ね、でもいろんなとこ、はい、いろんなことされてますね、
うん、はい、そうですね、はい、まあ、神戸市いろんなところにこう転勤することが多いん で、でその後健康部というところに行ったんですが、その時、はい、その時に新型インフルエンザっていうのが起こって
ありましたね、
はい、ありました、はい、その時にまさに行った途端に起こったというような感じでして、
もう新幹線新神戸駅でドア開けないいう意見が よその地域から来て
ね。あ、そうですか。金入ってくる
いう神戸からあれがバッと始まったみたいに言われた。
あら、まあ、
だからまあ行った途端にもう記者会見記者会見で、もうどれが本当にこうマイクなのか、この新聞社さんとかのマイクを掴んでわーっとこう言ったんで、新聞社さんがこうびっくりされたことなんかもありました
けど、ね、今日なんか楽ですね、
マイク一本なんで助かります。
もうね、本当に見てる人数も少ないですしね、はい、
あの桜井さんが、
あ、そうです、局長でした。
そしたらその下にお
られた、その下にいました。
そうですか、
はい、そうです
か。桜井さんが広報課長かなんかやった時に、はい、ラジオ関西の番組審議委員会で私一緒やったんですよ、はい、うん、もうあのインフルエンザの時もうテレビなんか見てたら桜井も大変でした ね、 そうですね。
やっぱりただあの時にその桜井局長、まあ、まさに広報 の、 あのプロの局長が、うん、あの指揮を取ったので、まあ、そういった意味では、まあね、どう市民の方に、うん、あの伝えていくのかっていうところはすごく勉強になりましたね。
うん、でその後、
その後あの職員部というところに行きまして、はい、
職員部、
はい、まあ、あの人事関係とかのことなんですけど、うん、でその後に東灘区に行った。
でだからあの平成27年2015年ということは大体10年ほど前に、あの東灘区長、
区長さんでいらして、
はい、
これは何年ぐらいでした
か。これ2年だったんですが、
あ、見れなかったですね、
はい、ただもともとあの小学校、あの東灘区の小学校でしたんで、
はいはい、本当にまあ、はい、
ですから本当にあの、まあ、故郷に戻ったみたいな、あ、そんなところがありました。
じゃあ生まれも東灘で。
生まれたのは東灘ではないんですけれども、中学校の1年ぐらいまでは東灘にいましたので、あ、まあ、懐かしい思い出が
たくさん、ちょっと感慨深いですね。
そうですね、
やっぱりあの知り合いの人もだいぶありました。
あ、そうですね、
来られたり行ったり、
ちょうどおりました時に小学校の同級生とかが、うん、あの地元でごち頑張ってる、まあ、自治会長のようなあの立ち位置でいたり、はい、あのいろんな活動してるところに遭遇したりしましたから、
あ、はい、じゃあちょっといい経験ですね、これはこれでね。
そうして最後が企画調整局長、言ったらまあ神戸市の市政の中でも大事なポストですね。
まあ、いろんなの基本計画であるとかビジョンとかそういったものを作っていく、まあ、そういう部署で、まあ、今はあのいろんな社会課題が あのありますから、その社会課題に対してどう考えていくかという、まあ、道筋といいますか、そういったものを作ってそれをあの担当する部局の方へつないでいく、うん、まあ、そういった意味ではつなぎ役みたいなところもありました、うん、はい、
社会課題って例えば、
例えば具体的に言ったらタワーマンションを作るべきなのかどうなのかとか、 あるいはそうですね、例えば土曜日とか日曜日とかにあの電話で何か連絡をするとか、うん、そういったことに対して例えばつながらない権利というのが今最近出てきているんですけれども、うん、それをどういうふうに考えるべきなのかとか、あるいは子どもたち の、 そのスマホをあの 持ってもら持たせるべきなのかどうなのかとか、うん、まあ、いろんな課題がありまして、まあ、そういうことに対して有識者会議を開いたりして、うん、いろんなご意見を聞いていって、
はあ、
方向性をいろいろこう議論していく、
神戸としての指針を決めて、
そうですね、
まあ、役所としてのね、それを何年やられました。
これが企画調整が4年、
4年、はい、それで、
それで退職、はい、
神戸市何年勤めてられたんですか。
結局37年です、ね、
うん、
神戸市に、
まあ、その後も、その後も
勤めて、ね、市役所に勤められてでもその区長や局長まで言ったら何人もなられへんわけですからね。まあ大成功でしたね。いや役人生活としてはね。
まあ大事なあの役をさせていただいたということは本当にありがたかったなというふうに
思いますが。でまあその局長で退職しといて、
はい、
しといて、また公文書館の担当局長や言うんですから。
ねえ、やっぱり話しませんね、できる人のことはね、うん、話したくない。
このあの今計画されている神戸市歴史公文書館、
はい、
どんなもんでどないしようとしてますの。
はい、 今は実は文書館というのがあるんです、はい、
文書館、はい、
くもちですね、はい、
くもちに文書館、昔南蛮美術館って言った方が分かっていただける方が多いかも分かりませんが、はい、そこに文書館というのがあって、主に獅子編さん、神戸市の歴史をまとめる獅子編さんの関係のさまざまな歴史資料を収集したり保存したり利用したり、そういうところなんですが、
はい、
この文書館はあるんですが、市役所の中の公文書、
はい、公文書、
はい、さまざまな公文書で、かつ後世に残すべき歴史的な価値が高いもの、こういったものを、歴史的公文書と我々呼ぶんですが、その歴史的公文書を一箇所にまとめていく施設、これが公文書館というんですが、これが神戸市に今ないんです、で今後その文書館の機能と、それから今申しました公文書館の機能を兼ね備えた歴史公文書館というものを、整備していこうという、こんな、
じゃ今現在としては公文書館っていうのはまだない状態で、これいつ頃できる予定なんですか？
あの令和7年度中の開館を今のところ目指しています。
ということはもう3年ほどしたらできる、は
い、そう、あと2年ぐらい、
はいはい、ぐらいですね、
場所としては、
はい、場所は兵庫の津の岡方クラブという、本当に歴史的な建造物があるんですけれども、それを活用して横に新設の塔を建てて、でそこを歴史公文書館にしていこうと。
昭和の初めにできた3階建てのビルでね、
はい、
で兵庫の津は昭和20年3月の第1回目の神戸大空襲でほとんどみんな亡くなりましたから、壊滅、もうわずかに何棟か残ってる建物の一つなんですよ。それが兵庫の岡方いう地域の人たちの社交場やったんですね、はいはい、それをあれ回収して使うのはいいことですね。
そうですね、もう本当に奇跡的に建物だけが残ってるぐらい戦災で、本当に地域全体が焦土と化したんですけれども、そこをうまく活用しながら、歴史的な公文書を、そこに収めていくということでは非常に適地ではないかなというふうに思ってます。
なんかこう一昔の日本だと古いものを壊して新しいものを建てるのがかっこいいみたいな感じになってましたけど、神戸市大体
基本姿勢そうやったんです今まで、
ね、
古いものよく壊しました神戸市だけど、いいよね、それだけではいかんということになってきた、
ちょっとヨーロッパスタイルじゃないですけれども、古いものをしっかり生かしていこうっていう素敵なスタイルですよね。そうですか、はい、これは楽しみですね。
これね楽しみやね。
ね
そしたら本当に兵庫の地域がね、はい、まずはそこイオンができたでしょ、
はい、
それからサッカー場があるでしょ、
あ
でミュージアムできたでしょ、
うん、
で横に子供の、あれなんていうの、神戸市の児童施設、
はい、
あれものすごく好評なんですよ、
はい、あそうなんですか。
で今度この
コベッコランドです
ね。コベッコランド、あコベッコランド、
はい、コベッコランドかな、コベッコランドはここへ、
そうですね、
それが移っていったん、
あ移っていって、
うん、でこの歴史公文書館ができるとね、ものすごくやっぱり評価ありますね、
そうですね、特に歴史的なところでいくと、その田辺先生が名誉館長を務めていらっしゃる兵庫の津のミュージアムと、
連携して、
はい、連携ができるという、これは非常に大きなことになると思います。
そうですね、でも最初兵庫区役所にもいらっしゃったので、はい、やっぱ兵庫の
また兵庫へ戻った、
ね、そうですよ ね、ちょっとどんどん発展していくことを楽しみにしておりますので、うん、はい、はい、これからも
ます、今後ともいろいろよろしくお願いします、はい、
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
今日は神戸市の歴史公文書館担当局長の谷口真澄さんにお越しいただきました。谷口さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。